皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこの苦しみの中にあるヨブに対して3人の友人が集まっていろいろ言いました。しかしそれは本当にこの結果としては全くこのヨブに何の益ももたらさず、そしてどれも一つとして当たっているものはありませんでした。ヨブの本当にこの苦しみの原因は何なのかということに対して全く何の正解も出ませんでした。そこにもう一人の若めの一人がやってきます。彼はずっとこの三人が語っているのを見ながらずっと待っていました。エリフです。そして神様に語られたことを、与えられたその言葉を語ろうとします。今日はその最初に語ろうとするところ、語る者の姿勢、そのようなものを共に、分かち合いたいと思います。
ヨブ記32章1節から22節。この3人の者はヨブに答えるのをやめた。それはヨブが自分は正しいと思っていたからである。するとラム族のブズ人バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。ブズ人バラクエルの子エリフは答えていった。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから脇に控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、年の老い者が知恵を教えると。しかし人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえるわけでもない。だから私は言う。私の言うことを聞いてくれ。私もまた私の意見を述べよう。私は誰をもひいきしない。どんな人にもへつらわない。へつらうことを知らないから。そうでなければ私を作った方は今すぐ私を奪い去ろう。
まず第一番目は、神様は感動と本当に物事の悟りを与えてくださる。感動と悟りを与えてくださるお方です。聖霊様は本当にこの聖書の箇所でも私たちがわからない、何を言っているんだろうというようなところも、本当にこの聖霊により頼み祈るとき、神様これは何を言ってるんですか、これは一体どういう意味なんですかって神様に聞くと、神様はそこにこの隠されている、まあ隠されているというか、そこに込められている神様の本当の意図を示してくださって、私たちに素晴らしい聖霊の感動を与えてくださるお方です。このエリフも同じようでした。この彼の心には、このもう本当にこの霊によって満たされて、もう本当にこの語りたくてしょうがないぐらいの、このもう思いになっています。もうここで彼が表現しているのは、もう気分を晴らしたいぐらい、この新しいブドウ酒の皮袋のように今にも張り裂けようとしている、もうそれぐらいもう話したくて話したくてしょうがない状況。それはなぜでしょうか。それは本当に神様が素晴らしい感動と悟りを与えてくださるからです。神様が素晴らしい知恵を与えてくださいます。私たちが何か問題に直面しているとき、本当にこの理解しなければならないとき、自分の力や本当にこの想像だけで一生懸命考えているときに、こう道が開かない、そのときに神様に祈って、神様これはどういうことですかと静まって祈るとき、神様は必ずその 神様の素晴らしい知恵を与えてくださいます。そしてその知恵は私たちの心を本当に感動を満たします。祈り御言葉を読んでいく中で神様は必ず答えてくださいます。その力をいただきたいと思います。二つ目は、このエリフはこの本当に話したい神様から与えられている言葉ですから、本当にこの的を得ている部分だと思います。そしてもう感動にもあって、もう今にも張り裂くそうですと言っていますけれども、この三人の友人、先輩たちを押しのいて喋ることはしませんでした。彼はどうしたでしょうか。彼はその年長者、年長である先輩たちが話し終わるのを待っていました。タイミングがあります。私たちも本当に神様に与えられて素晴らしい感動と、そして本当にこれこそ正しい意見なんだと思うときも、つい喋りたくてしょうがない。もう我先に喋ってしまうということがありますが、一歩とどまって本当のタイミングを見たいと思います。神様に祈り求めながら、このタイミングも神様に祈り求めながら、どのタイミングで神様がくださった素晴らしいことを語るのか、このエリフのようにタイミングを見計らっていきたいと思います。三つ目は、エリフは人にへつらうことをしませんでした。人の目を意識して意見を変えたり、人に喜ばれようと人のためにこの本当に自分が語られたことを曲げてまで語ろうとはしませんでした。彼は絶対に人にへつらわないと言いました。私たちはつい人、相手の顔色を伺いながら、相手の気持ちを想像しながら、相手に合わせて、また相手に喜ばれよう、また先輩や、また本当に同僚にも、本当に気に入られたいという思いで、その人たちが喜ぶような言葉を、なんとか語ろうと思ってしまいがちです。私たちに、強い誘惑がいつもあります。必ずしもその反論、その人たちにぶつかる意見を言えというわけではありませんが、本当に私たちは神様を見上げて、神様が語ってくださった言葉を神様のタイミングで曲げることなく伝えるものになりたいと思います。人に合わせるのではなく、人の顔色を伺うのでもなく、神様の言葉を、神様から与えられた悟りを正しくそのまま伝えるものになりたいと思います。その時、神様の素晴らしい御業がなることを期待いたします。今日も皆様の上に聖霊様が素晴らしい悟り、知恵、問題解決の知恵を与えてくださることを期待します。お祈りします。ハレルヤ神様、あなたはこの全世界、全宇宙、天地、万物を作られ、創造され、支配しておられるお方です。そのお方が私たちに知恵を与えてくださるということは何という素晴らしいことでしょうか。しかし私たちは本当にそれを忘れて、つい自分の力や自分の考え、また本当にわずかな人間の知恵によって何とかしようともがき苦しむことがあります。しかし神様、今日はそんな中にあってもすぐにあなたを見上げ、あなたの素晴らしい知恵を求めることができますように、そしてあなたがそれを与えてくださいますようにお願いいたします。そして私たちの心を本当に感動で満たし、またタイミングを与えてくださいますように。すぐ口にしてしまうのではなく、タイミングを本当によく待つものとならせてください。今日ディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の上に、聖霊様の素晴らしい生きた印が行われますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。